令和3年度市政執行方針。2月26日、菊谷市長は令和3年第1回伊達市議会定例会の冒頭で、令和3年度市政執行方針を発表しました。紙面の都合上、一部を抜粋しご紹介します。全文を掲載した令和3年度市政執行方針は、担当窓口でお渡ししているほか、市ホームページでも公開しています。はじめに、これまでの間、伊達市総合計画の着実な展開、未来を担う人材の育成・確保、経営的な視点に立った行政改革の推進を大きな柱として掲げ、市民の皆様がこの町で暮らしてよかったと心から思える町づくりに全力で取り組んでまいりました。現在は世界を震撼させている新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、未曾有の緊急事態が我が国の経済や国民の生活環境に影響を及ぼし、これまでの当たり前が当たり前ではない従来の生活様式からの転換が図られている状況であります。こうした状況下で、新型コロナウイルス感染症による危機を契機とした人口密度が低く、感染リスクの少ない地方移住への関心が高まりを見せており、2つの地域での居住や働き方の変化を踏まえながら、ICT を活用した新しい仕組みづくりが重要となってまいります。このような変化を関係人口の増加に向けての大きなチャンスとしてどう生かしていくか、ポストコロナ社会を見据えながら新しい状態を模索しているところであります。第7次伊達市総合計画の重点施策の一つである育みでは、本市の未来を担うリーダー伊達人育成のために初めての試みである未来塾を開催しております。第1期の塾生を募集したところ、あらゆる年代立場の人たちから定員を超える数の応募をいただき、まちづくりへの関心や熱量の高さに感心し、令和3年度に開校する北海道伊達海域高等学校の特色ある教育活動に対する支援による、将来的に本市の町の価値を高める人材の育成についても期待感が高まったところです。これからも人材が育まれる取り組みを継続し、市民力が発揮される環境づくりに努め、今以上に豊かな町を作り上げてまいります。世界的な景気減速に直面し、今後の社会動向の変化を予測することは非常に困難ではありますが、市民生活に最も身近な基礎自治体としての役割を果たし、すべての人が幸せに暮らすことができるよう、豊かさを感じられる市民幸福度最高の街の実現に向けて、新年度の市政の舵取りをしてまいりますので、市議会議員および市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。市政へ臨む基本姿勢。私は将来に希望の持てる豊かな町を作るために、1、産業基盤の強化、2、補助から投資へ、3、市民とともに改革の3項目を重点政策として位置づけたところであります。1、産業基盤の強化。豊かな町づくりのためには、経済力維持のための産業振興が必要不可欠であります。そのためには、本市の地域性を生かした今以上に発展が期待される力強い産業を育て、多くの担い手を創出することが重要となってまいります。気象データでも示されている通り、本市の温暖な気候を生かした伊達野菜を中心とする農業は、1年を通して多種多様な農畜産物を生産できることが強みであり、特に真冬でも 新鮮で高品質な冬野菜を提供できる希少な産地であることから、他産地との差別化を図り、新しい付加価値を生み出す取り組みを進めてまいります。また、優秀な人材の確保と育成を丁寧に行い、多様な働き手が活躍できる雇用の創出と、新規就農者の獲得を計画的に進めてまいります。大変難しい課題ではありますが、現状に満足することなく、持続可能な産業基盤の確立・強化のために、市民の皆様と力を合わせ、実現に向けて着実に進めてまいります。2. 補助から投資へ。人口構造の急変や、町の経済規模の縮小が多くの困難をもたらすと予想されておりますが、競争力の高い選ばれる町になるためには、人口減少に負けない独創性に富んださまざまな取り組みを続けていかなければなりません。そのためには、これまで補助という考え方で行ってきた事業についても、将来における効果をしっかりと見据え、町がより輝くような投資へと発想の転換を図る必要があります。これまでも町の発展に寄与する投資を効率的に行ってまいりましたが、本年から本格的にスタートする国営緊急農地再編整備事業など、稼ぐ力の高い産業基盤の強化や安定化が図られるよう、生産性や収益性向上に必要な取り組みを進めてまいります。また、中心市街地の空洞化に危機感を持ちながら、未来の地図を描き、町の価値の維持・向上や有意義な土地利用の在り方について検討を進めてまいります。3. 市民とともに改革。本市においても急速な人口減少が顕在化しており、今後も厳しさを増していく財政状況下で運営していかなければなりません。その中で今後より重要となるのは、本市の財産である人材を発掘し、市民力の価値を高めることであります。これまでも第7次伊達市総合計画をはじめ、市民参加型のイベントなど、市民の皆様と共に作り上げてまいりましたが、今後も一体となって本市の魅力を再発見、再認識し、新しい価値を作り出しながら町の良さを内外に売り込んでまいります。社会情勢に合わせて臨機応変に事業の見直しを行いながら、第7次伊達市総合計画を進めていくため、市民力を最大限に生かした市民と共に改革を基本としながら、持続的なイノベーションを市民の皆様と共に具体に進めてまいります。予算編成の基本方針。予算編成の基本方針。本市の歳入は、新型コロナウイルス感染症の長期化により、市税の減収が予測され、その影響が当面の間続くことも想定しておかなければなりません。また、地方交付税においては、令和3年度地方財政計画により、令和2年度を上回る措置が予想されるものの、国勢調査人口の減による普通交付税の減も予想されることから、大きな伸びを見込むことは難しい状況にあります。また、歳出では、東小学校校舎長寿命化改修事業などの投資的経費の支出が見込まれるほか、扶助費や繰出金などの社会保障関連経費は伸び率が鈍化しているものの増加傾向にあること、また近年完成した大型公共施設の維持管理費、施設の老朽化に伴う多額の修繕費などが見込まれます。さらに、令和3年度から伊達小学校校舎改築事業が開始されることから、今後も 歳出総額を大幅に縮減することが難しい状況にあります。このため、令和3年度予算編成にあたりましては、国の動向を注視しながら、前例踏襲という固定概念から脱却し、事務・事業経費などの徹底した節減と経費の削減、経常経費の抑制を図るため、予算要求上限額の設定や執行段階での効率性を高めるため、予算科目や事業の統合についても検討を行うなど、より一層の合理化を行い、第7次伊達市総合計画や第2次伊達市町・人・仕事創生人口ビジョン総合戦略とも整合を図りながら、財源の重点的かつ効率的な配分に努めたところであります。この結果、一般会計182億1566万円、特別会計85億4642万円、水道事業会計9億5680万円、簡易水道事業会計1億3125万円、公共下水道事業会計21億7747万円、合計300億2760万円となり、昨年度当初予算に比べて15億577万円 4.8% の減となったところであります。終わりに、本格的な人口減少に直面し、近い将来多くの自治体で経済力を維持することが難しい状況となることが予想されます。しかし、この厳しい時代だからこそ、地方には大きなチャンスだと捉え、この町から変革を起こす攻めの姿勢で、この町から、ごめんなさい、どこ行ったどこまで行きましたっけ、時間がこの厳しい時代だから、しかしこの厳しい時代だからこそ、地方には大きなチャンスだと捉え、この町から変革を起こす攻めの姿勢で、困難を着実に乗り越えていかなければなりません。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で私たちの生活が一変しましたが、この難局でも動きを止めることなく、今できることを確実に行いながら、本市が起点となり地域を再生できるよう、市民の皆様と協力し合うことが重要であります。人生100年時代に向けて、今後も夢と希望を与えられる伊達市にするために、市民の皆様の知恵と思いを集め、この苦境の中でも勝ち続ける町にしていきたいと考えております。市民の皆様と共に策定した第7次伊達市総合計画に掲げた将来像の実現に向けて、多くの市民が町づくりの担い手となり、共に支え合い、豊かさを感じながら、将来も住み続けたいと思えるような町を目指して、今後も進化を続けながら、市民の皆様と共に町づくりに取り組んでまいります。市民の皆様に今後とも一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、私の所信表明といたします。詳しいことは、企画財政課企画調整係、市役所2階、電話番号 82-3114 でお問い合わせください。